皆さんこんにちは。今日の御言葉を開きます。ヨハネの福音書の9章です。第3節の言葉がここに記されていますので、皆さんでまず読んでください。ここにございますね。はい、1、2、3。イエスは答えられた。この人罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。少しその前から読むことにいたします。皆さんはここを見ててくださって結構ですが、実は8章の59節からお読みします。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした者の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って、城は、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。はい、そこまでにいたします。そうすると物語が全部分かったかなと思います。この午後のプレイスでは、イエス様は最高という題でずっといろんな方々がこのヨハネ伝からお話をしてくださっています。私は他の先生方のお話を聞きながら、そしてまた自分でもこの場所を今日のために準備をしながら、本当にイエス様は最高だなということを、心からうなずくことができます。で、今日の9章は目を開けていただいた盲人のお話ですけれども、まさにイエス様は素晴らしいお方だなということを学べば学ぶほど感じます。どういう点かということを2つ3つこの物語からお話をいたします。まず最初は、この中に出てきませんが、一節の中にイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたというところです。盲人を見つめなさるイエス様ということがすごいなと思いました。というのはですね、秋の涼しい、爽やかな日、イエス様は散歩しながらね、道を歩いていたのではないんですよ。その前の記事を見るとわかるでしょ。彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたと書いてあるんだから、まあ人々から石ぶつけられて殺されそうになった、そういう状況であったということなんですね。皆さん、そういうなんかこう人に石ぶつけられて殺されそうになったことっていうのは終わりでしょうか？まあ私はあります。ケニアで3回ぐらいあります。別に私を憎んで石をぶつけられたってわけじゃなくて、まあ不用意にも、これは本当に恥ずかしい話ですが、デモ隊の中にぶつかってしまったからであります。まあ、しょっちゅういろんな反政府デモっていうのが行われております。だからそんなとこ行かないで家にじっとしてればいいんですけども、私はどうも好奇心というのが旺盛であって、そういう危険なところほど行ってみたいというような気持ちになって、ですから全く私の不注意でありますが、その中にあって、反政府デモにぶつかって、彼らは 何も私に恨みがあるわけじゃない、ただカカッとしてるだけです。棒を持ったり石を持ったりして、そこにたまたま外国人がやってきた、よしやっつけてやれということでですね、ある時などは教会をのコンパウンドを出たすぐ左、もうそうですね、私から見て、橋本さんぐらいの距離ですよ。そのくらいに 14,5 人の若者たちが棒を持って石を持って、向こうからやってくる。もう教会に恨みがあるわけじゃないんです。町でデモをやってたんですけども、警官に追われてやってきた、そういうグループです。で、私たちはたまたまその教会のコンパウンドから出ようとした、目と目が合ってしまった。そしてその人たちが色めき立ってこちらに棒と石を持ってやってくるわけです。まあとっさに、判断しました。 U ターンしようと思ったけど、 U ターンする時間はない。それじゃあバックギアにして、バックでもって、来た道をずっと急速度で帰って、そしたら教会のコンパウンドまで入ってきました。それで、私たちの家、牧師館というのがコンパウンドのその角っこにあったもんですから、そこに行けばいいんですけど、そこに行くと距離が近すぎるので、教会のコンパウンドの一番端っこまでバックのままでずっと逃げました。で、彼らもまあさすがに私に特別な恨みがあるわけじゃないので、教会の入り口まで来たら石を 5,6 個バタバッと投げつけただけで、もう道を行きましたので助かりました。でも、やってはいけないことをしてしまったな、こういうデモの行われる日に外出しようなんていう私の方が不注意だったと反省をしております。まあ、そういう経験はいくつかあるんです。もうそんな話ばっかりしてもしょうがない。でもそういう命の危険にさらされると何を考えるかっていうと、自分が逃げよう、自分の身を安全に保とうということしか考えられませんよね。他のことなんか考えられない。イエス様はまさにこの8章の59節で、彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。そしてイエスは身を隠して宮から出られたというんですから、もう命からがらその人々の石打ちを逃れてやってきたです。ですから早くどっか宿舎か何かに入って、そこでもって安全に過ごしたいと思うに違いないと思うんですね。けれどもイエス様はその道の傍らでこの盲人の人に出会った。そして生まれつきの盲人を見られたっていうんですから、これは普通にその辺を散歩してて、ああ今日の目黒川綺麗だなと思って桜に目を留めるのとは全然わけが違う。自分の危険が自分が身の危険がさらされているのにもかかわらず、そこに大変な人がいる、ものを買うて、そして、自分のハンディを持ちながら、そしてそこに物乞いをして座っている人がいる。イエス様はそこに目を留められたということ。私はこの出来事から見ても、イエス様は最高だなと思うんです。ご自分のことではなくて、私たち一人一人のことを顧みてくださるお方。これはイエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わることなしと聖書にありますが、同じスピリットを持って、私たち一人一人のことに目を留めてくださる。もう私が大変だから、お前のことなんか構っちゃらないと一つもおっしゃらないで、私たちに目を留めてくださるお方だということです。二番目にここから教えられることは、前向きの人生観を与えなさるお方ということです。弟子たちが彼イエス様がこうじっとね、盲人の方を見ているもんですから、何か言わなくちゃいけないもんで質問した。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。 まあ私はこの質問を見るとなんと無神経な質問だろうなと思いますよね。人が困ってそこにいるのに、先生この人がなぜ困ってるんでしょうね、何か悪いことしたからでしょうね、なんて聞くのが大体無神経でしょ。ちょうどインターンの学生が病人のところに来てね、そして教授と一緒に来て、そして教授の先生に、先生、この人ね、なんとか手術の治りが悪いですね、なんとかしたらいいでしょう、どうしたんでしょうかって聞くのと同じぐらいの無神経さですよね。後から聞きゃいいんですね。私も病院に長いこと入院しておりましたので、そのなんていうんですか、会心っていうんですか、大名行列って言ったらいいんでしょうか、そういうものが毎日来るので、それを眺めておりました。主治医の先生がいて、そしてその若いインターンの医学生でしょうか、看護師さんでしょうか、少なくとも私の経験では7、8人一塊だってやってくるんですね。そしてもう教授の先生っていうのはまあ大したこと聞かない、最近いかがですか、はい大丈夫です、あそうですかなんて言ってさっと言っちゃうんですね。たったそれだけですよ。だけどなんか知りませんけども、そのインターンの学生がゾロゾロゾロゾロついてきて、なんかこうメモを書いたりするわけですね。まあ本当にそんな感じですよ。先生この人が盲目で生まれついたのはこの人が悪いんでしょうか、両親が悪いんでしょうか、先祖が悪いんでしょうか、まあ、大体そういうことを聞くこと自体が神経を逆なでする。それから、この人たちが忘れていることがもう一つあります。盲人の方はものすごく聴覚が発達しているということを忘れてますよね。彼らはきっとひそひそひそひそって言ったと思うんだけれども、そのひそひそがビーンと聞こえてくるわけです。盲人の方にはね、そんなことも計算に入れないで彼が聞いている。この質問の背景には因果観というのがありますね。何か悪いことをしたから今その結果を刈り取っているという考え方、これはユダヤ教の中にもありました。例えば皆さん、ヨブという記事が物語があるでしょ。ヨブの中に友達が3人出てきますが、そのヨブの3人ともがこんな考えです。ヨブがこんな不幸な目にあったのは何か悪いことしたことがあるに違いない。皆さん、ヨブってのは長いですから途中で飽きてしまう人が多いと思うんですけれども、あれを注意深く読んでみると、大体3人の友達が3ラウンドでお話をしてますが、だんだんだんだんエスカレートしてくるのを感じません？細かく分析してみると面白いですよ。最初に、エリファズ、それからビルダテ、ゾファル、私なんて覚えてるかって、エビゾーって覚えてるんですね。なんでエビゾーっていうかと、エリパズね、それからビはビルダテ、それからゾっていうのがゾパルですから、エビゾーさん、その順序で出てくるんですよね。そしてファーストラウンドではなんとなくこう同情的な、大変だったねあなたも、でも神様はきっとねお祈りすればよくしてくださるよという励ましですね。で2番目で第2ラウンドになると、何かよく考えてごらん、お前よく胸に手を当ててごらん、何か悪いことしたに違いない、神がそれに罰を与えなさったに違いない、悔い改めることがあったら悔い改めなさい、でそういう感じになってきます。第3ラウンドになるともっとすごいんですね。お前は実はねいい格好してたけれども、あの時には偽善者だったんだよ、こんな悪いことした、あんな悪いことしたっつってね、ヨブの友達と称する人たちがヨブのことを弾劾するわけです。まあこれは人間の本当に様を示しているなと私はヨブを気を読みながら感じます。おそらくそういう考え方がこの弟子たちの中にはあったと思います。仏教でもそういう考え方はありますね。輪廻という思想があります。これは昔の何か悪いことというのが今の時代に来るんだ、それがぐっと繰り返されてカルマと言いますね。仏教の元はヒンズー教ですけども、カルマというものが繰り返されていくんだ、それから断ち切るためには、その 修行して、そのカルマから断ち切って、神のようなものになっていくんだっていうのが、まあ、ヒンズー教の教えですし、仏教の場合には、それが諦め、もうそれは運命なんだから諦めなさい。前世の因縁だから。今の時代をただ満足して生きていけばいいんだ。まあ、いろんな、その宗教によって考え方あるんですけれども、原因があって結果がある。だからその原因を、まあ、確かめなさいよ。そしてその原因が分かったならば諦めるか、申し訳ないというか悔い改めるか、まあ、その辺のことをしなさいというのが、後ろ向きの人生。でも考えてみると、私たちも後ろ向きの考え方をしていることが日常生活の中にあるんじゃないかなと思います。時々私たちが不幸な目に遭うと、あ、きっとどっかで何か悪いことしたことの報いを罰が今当たってるんじゃないかなとか、それから親が育てるときに育て方が悪かったから、こういうふうに私のひねくれた人間になってしまったんじゃないかとかね。親が貧しかったから、私がこういうふうにひがみっぽい人間になってしまってるんじゃないかとか。それから小さいときに何かいじめられたとかトラウマがあるから。あの幼児期体験というものが自分を今暗くしてるんじゃないか。みんなこの考え方の背景には、後ろですね。後ろで何か起きてるから今あるんじゃないか、こういう考え方、主イエスの弟子たちもそんな考え方を持っていたんですけども、ここで主イエスが語られたことは全然違うものの見方です。もう一度見てください。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。だ、後ろの方に原因を訴求してバックしていったって何の解決にもならない。そんなことをすっぱり忘れてしまって、ここには文学聖書にはただっていう言葉がありますね。ただこの人には神の技がこの人を通して現れるためなんです。前向きですよ。神の技がこの人を通して、しかもハンディを持った人を通して現れるために、この人はハンディが与えられているんです。これはすっごい、まあ、挑戦的なものの見方ではないかと思います。この人もびっくりしたと思います。今までそんな風に自分の不幸を解明した人はいない。何かきっとどっかで何かが悪いけど、誰が悪い、神が悪い、社会が悪い、両親が悪い、環境が悪い、みんな後ろ向きにいろんなことを押し付けていた、なすりつけていた。そうじゃないんだ。誰が悪い、彼が悪いという犯人探しは一つも意味がない。犯人探しではなくて、もっと前向きに、神はこの人を通して技を表そうとしてらっしゃるんだという前向きの人生観を主が与えておられる。ここに私たちがいくつか捉えたいポイントがあると思います。一つは、神はおられるということ。どうしてこんな辛いことばっかり起きるのに神がいるんだろうか。そんなことはない。神は確かにおられる。そして神は創造者です。創造者ということは、この人もお作りになったということは、神に責任を負わせるわけじゃないけれども、この人が弱い、この人がハンディを持っていることも、神様のご計画の中にあるんだということが、神を創造者という時には入っています。そしてもう一つ言えることは、神はそれらを通して、神の素晴らしさを表そうとしていらっしゃる。ものすごい、この前向きのと言いましょうか、輝いたこの人に対する人生目的を持ってらっしゃるということ、これは皆さん盲目の人だからこういうのではないと思います。おそらくここにいらっしゃる誰にも、すべての人に当てはまる神のものの見方だと思います。 どうかこの中で自分がこういうふうに生まれたのは何かつらかったからだ、私ら、一人おばがおりましてね、おばが私がどうして気量が悪いんだろう、気量が悪いんだろう、鏡見るたんびに嫌になっちゃうという、そういう恐怖心を、鏡見る恐怖心を持ったおばがおりました。岩井米と言いますけど、でもそのおばさんが、和尚さんのところに行ってね、どうして私はこんなでしょうって言ったら、それは前世の因縁です、諦めなさいって言われたんですねだけど諦めきれなかった。でも教会に誘われて、そして教会に来るようになりましてね、いやいや、もう3回ぐらい特別伝道会に誘われたけども、嫌だ嫌だって言ったんだけども、3回目ぐらいにやっと教会に来て、この話を聞いてもう変えられましたよ。本当に、ああ、神様は私を愛してくださっている、私には生きる目的があるんだと帰った時にもう輝いて、そしてもう私たちが所属しておりました、船橋教会ではハレルヤおばさん、もうおばちゃんと言ったらもうあの人って決まってたんですね。もう名前なんか言わなくてもおばちゃんって言うと岩井米さんのことだったんですよ。もう教会でね、お祈りするとアーメン、ハレルヤって言ってね、もう後ろから相槌を打つのがこの岩井米さんでした。もう小さな顔でしたけど輝いていたんですね、本当に。そして多くの人たちに恵みを与えたおばさんです。その旦那さんと一緒に洋服屋さんをしてましてね、洋服って言っても直しです。で本当に住んでるところはもう畳が沈みそうなそういう長屋の一角に住んでたんですね。で教会のすぐ近くだもんですからね、教会に来た人たちがみんなそのね、何か相談事があるとね、そこに、行って、岩井さん岩井さんつってね行くもんですから、ちょっと牧師さんが少しか嫉妬感じるぐらいの感じで、みんなから慕われたおばさんになりました。まあそこの辺で止めておきますけどね、神様は私たち一人一人にもそんな積極的な人生観を与えてくださるお方、そしてさらに、彼に目を開けてくださった。でこの目の開け方が面白いですね。まあイエス様は他のところでは手を置いて目を開けなさったり、もう開けなさいって言って開いたり、いろいろ方法があるんですけど、この時はちょっと特殊な方法で椿を出した。で椿でもって泥を作った。汚い話ですねイエス様は尊いお方だったけど、やっぱり椿は臭かったと思うんですよねその椿で泥を作ってこねて目の上に塗ってね、そして白アムという池があるから、そこに行って洗いなさいと、なんかご丁寧にもったいぶってなさったんですね。そんなことしないで目を開けて、開けなさいって言えばきっとイエス様は開ける力があったと思うんだけども、なんか理由があって泥でもってね、この目にくたっと塗って、そして白アムに行って洗いなさいよ。行って洗ったら開いたというんですね。おそらくきっとこれはシンボリカルな意味があったと思います。白アムというのは使わされたものの池と書いてあるんですね。ですから、ご自分が使わされた、神に使わされたメシアである、救い主であるということを、この人が本当にこの白アムの池で洗うことで分かってほしいという意味があったと思います。もう一つはね、イエス様はご自分が誰かを知らせようとしなかったと思います。この時自分はイエスだとかキリストだって一言も言わないで、ただ行って洗いなさい。で彼がこわーっと洗ってはっと見えるようになったけど、その元の場所に戻ってみたらイエスはいなかったって言うんですよね。これは長い話は省略しますけれども、ごたごたごたごたあって最後に彼のところに来て、そしてあなたが治してくださった方ですか、私はあなたを信じたいと思いますと告白したのが九章の終わりに書いてあるんです。でもう一つ言いたいことがあります。それは主はこの私のこの人に現れるというのは、はっきり言って弱い者、ハンディを持った者、 自分が弱いと自覚をしているものに現れるということです。でイエス様はその時にね、パリサイの人たちと議論をいたしまして、そしてその議論の成り行きで、あなたたちは目が見えないということをおっしゃったんですね。パリサイの人たち、そんなことない、私たちは見えるじゃないかと反論した時に、あなたたちは本当は見えないんです、だけど自分たちが見える見えると言ってるから盲人なんですよ、見えると言い張っているところにあなたたちの罪があると言ったんですね。これはすごいズバッと刺した言葉だと思います。つまりこの盲人の方は自分が弱いものでハンディを持って、そして、健全な生活を送ることができないものだと思っている人に神はその大いなる技を見せようとしていらっしゃる。私でもそうだと思います。この中で私ほど完全な人間はいない、私は大丈夫だ、どこをつついても倒れやしないなんて頑張ってる人はあんまりいないと思います。私たちはどこをつついても倒れるくらい本当に弱いものです。今日は私はベタニア会という集会でご飯を食べながら、自分の1年間の闘病生活を話をしなさいと言われて話をしてきました。一つだけ言ったことは、自分がいかに弱い存在であるかということを知らされましたということを証しをいたしました。肉体的だけではなくて精神的にも、あるいは性格的にも本当に弱いものです。ただイエス様はこうおっしゃったんですよ。自分が弱いということを認めないところが本当の問題だと。私たちは目が見えないものです、愚かなものです、正しいことを行うことができないものですと正直に認めるときに、神の技が現れる、神様の力が、神様の素晴らしさが現れます。お祈りします。神様ありがとうございます。今日は盲人の話を通し、そして主イエス様がどんなに私たちに積極的な人生観を与えてくださるか、そして人生観だけではなくてそこに生きる力を与えてくださるかを学びました。そして最後には、私たちが本当に自らの弱さに徹するときにのみあなたの御業が現れることを学ばせていただきました。主よ、あなたの道を歩むものとしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。